ててててててて
てててててててててててててててててててててててててててててて
てててててててててててててて
てててて
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててアニツーでの報告が楽しみであるわらといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
もう前回ね、通常プロレス戦の値上げで高い高いって言うとるさなか。
はい。だから、5万5千ぐらいやったんです、最初。
最初は5万5千ですね。
うん、そっから、上がって、
はい。
2
回上がりました。
はい、2回上がって、最終的な、価格が8万弱になったんですよね。
はい、
ほぼ8万だった。
8万、はい。
で、うわ、上がったって、こんなことあるみたいな話で、えらい盛り上がった直後に、
息をつく暇なく
、プロが発表されたんですね。
はい、はいはい。
で、これまでのプロって大体、
うん、
もちろん性能が上がるんやけど、
はい、
本体が小さくなって、
うん、
価格はどうでしたっけ？
高くなってますよ、もちろん。
フォーの時は高くなったか。
あ、プロの時は、でかくなって価格も高くなってますよ、もちろん。
あ、フォーはでかくなったんか。
そうです。あ、これ、あの時、スリム版とプロ版が同時に出たんですよ。
はいはいはい。
うん。
あ、そっか。
はい。ですね、初期型のやつよりはもちろんでかくなってます。
あー、そっか、はい、そっか。プロっていうのが出だしたのは、
うん。
フォーからか。
フォーからです。
ですよね。それまでってスリムが出て、
そうです。どんどんちっちゃくなってい
った
んですよ。
ちっちゃくなる、さらに、バージョンが上がるごとに、
うん、
性能は上がってたんですよね、毎回ね。
本体の。
うん、マイナーアップみたいな。
いや、結構マイナーチェンジで、落としてるところもあるんですよ、機能
を。ああ、まあまあ、それもありますね。
ええー。
うん。まあ、何しか買いやすくするっていうのが、一番あれやったんやけど、PS4 からプロっていう、
う
ん、要は、コアゲーマー仕様のハードを出すようになったんですよね。
うん、はいはいはい。
で、今回 PS5 Pro っていうのを発表したと。
うん。
唐突に。
唐突。いや、噂はあったんですよ。
はい。
噂はあったんですけど。
うん。
うん。ほんまに出ると思わなかったですけどね。
はい。で、これの価格は
11万9千何本ですか。まあ、ほぼ12万ですね。
ほぼ12万ですよね。
はい。
で、これを、
はい。
ピッツさんのさっきの、理論から言うと、
はい、
何のためらいもなく買うわけでしょ？
あ、もちろんですね。
あ、やっぱもちろん
な
ん
や。逆にちょうどよかったなと思って、
ほうほうほう
僕、プレステ4が4年も経つわけなんですよ、
うん
まあ。そろそろ買い替えの時かなって思ってたんですよ。で、それをスリムに買い替えるのはちょっとなって思ってたんです。あんまり変わり映えがないんで。
プレステ5やろ
?5、はい、そうですよ。
今4って言いましたね。
あ、ごめんなさい。5を4年前、経つんですよね、4年。
うん。
うん。となると、まあ、そろそろ、ね、劣化もありますし、経年劣化もありますんで、
うん、
ね、まあ、めげてしまったら、元も子もないんで、
うん。
まあ、買い替え時かなと思ってたんですよね。
うん。
じゃ資金にもなりますし。
うん。
うん。そんなところ、まあ、スリム言っても、まあ、ほぼほぼ同じだしって悩んでたところ、このプロが出たんで、
うん。
わあ、これちょうどいいわと思って、
うん。
うんもう買い替えるときもバッチしたと思って。超でかったと。
うん。
うん。絶好のタイミングでしたね。
これでも、はい、ディスクドライブないんでしょ？
ないですね。
別売りのやつ？
別売りです。はい。
買うの？
すぐには買わない。今ちょっと逆に買えないみたいなんですよね。
うん。
転売屋がいっぱい買い占めてから、
うん、
どこ見は売り切れになってるみたいなんですよ。
うん。
でも実際、使ってるかって使ってないんですよね。だから、急いだことはないんで、後々買いますけども、まあ、初波に変えたらいいんですけども、
うん。
まあ、結局買いますけどね。
まあ、そうやね。
あれも結局ね、最初はどうか思ったんですけど、
うん。
僕はプレステ1、2、3、4すべてドライブがダメになって修理出したんですよ。
うん。
うん。これになりますとドライブだけ交換なんで、
うん。
あ、これはいいなと思って。
うんうんうん
うん、どれも2年以内に僕壊れてるんですよ、ドライブが。
前からピチさんね。
はい。
ハードはずっと当たり引いてて、
うん。
ハードが壊れたことないって言ってなかった。
いやいやいや。
だってよく、ハード買ったら何がめげただ、こうな、なんだ、いろんなレビューがあるけど、
うん。
僕そんなん当たったことないですって言ってた。
言ってましたっけ？
言ってた。
それ、任天堂じゃないですか？
いや、任天堂に限らず。
え、ソニーは僕全部、 あの、壊れてます
。
そう。1から4まで、全部、あの、全部修理出しますよ。
こういう話するたびに、ハードはいつも、当たり、外れを引いたことがないって。それが自慢みたいに言ってた
よ。それ僕ちゃいますよ、
絶対。いや、あんたや。
いや、僕は、ソニーハードはすべて、あ、Xbox もか。全部めげてきてますね。任天堂以外は。
なんだそれ。
おう。だけど、だからまあ今回のドライブいいなと思って。
ま、さらにスペース取るんやろ？
いやいや、縦幅は、なんか、今の、初期型と一緒なんですけど、横幅かなんかちっちゃくなったり。
違う、そのディスクドライブは、外付けになるわけでしょ、
いやいや、下にペタってつけるだけじゃない。そんなに邪魔にならないですよ。
下につくの？
そう、僕は横置きにするんで、横置きで言うと、下につくような感
じ、ね。横置きしてんのこれ。
僕横置きですよ。
そっか、これ今見るとちゃんと足ついてんねや。
そう。
へえ、なんか見た目ちょっと悪いけど、まあ、一応安定感はあるってこと。
あります、はいはい。うん、横の時の方が安定感ありますよ。
まあ、縦横が長すぎるからね。
そう。
いや、今この横に置いてんの見ると、安定感もありそうですね。
あります。こっちの方絶対ホコリ入らんですし、いいですよ。
ホコリは一緒やろ。表面積広がってるやろ、慣れたら。振りかぶる面積が。
はい。もう、僕はもうちょっとラッキーだなと思って買いますね。あれですよ、容量も増えてますし。
2テラ。
1テラ増やすの多分2万円ぐらいかかるみたいですかね。その専用のやつだったら。
ああ、専用だったらね。
うん。
うん。安い SSD あるやろ。
それを踏まえると8万から、まあ2万プラスと、あと内部がちょっとパワーアップしとんで、まあそれぐらいの値段かなというところで。
まあだから、出たらすぐ買うじゃなくて、ちょうど買い替え需要があ
った
から、タイミング良かったから買おうっていうことか。
そうですね。で、あと、これだけ、なんか今すごい騒いで高い買うかって言われたじゃないですか。
うん。
これでね、ほんま買えんかったら怒るぞと。ほんまにすぐ買えるんでしょうねっていう心配がすごくありますよ。予約日が30日だったかな。
うん。
こんだけ言われとんだったら普通はすぐ買えますよね。これで転売とかその予約がすぐいっぱいになって買えんとかだったらちょっと話が違うなと。
誰の話が違う
の？僕の思惑だけなんですけど。いや、だってすごい言われとる。
それは誰に対して怒ってんの今？
ネット民ですよ。
みんだけ言ってて買うんかいって話？
そう。
え、買わへん人が声上げてるだけで、買う人声上げへんやろ。
あ、そっか。
それ買う人は買うやろし、うん、ソニーはそこまで作るとは言ってないやん。
これちょっと不安になってきたな。不安になってきたな。
めちゃめちゃ売れると見込んでるかどうか怪しいやんか。
ああ。そっか、
うん。それこそ、ちょこっとずつ出して、品薄感、売れてますよ感。
転売じゃ買えないっていうのをまたね、ネットじゃ上げたら、にぎわってんなっていうのがね、うん、出ますもんね。
そうそう。見つけたらこのタイミングで買っとかなってなるじゃないですか。
うん。品薄商法か。
の可能性もあるし、
うん。
ほんまにソニーは、作れない。数が作る方、工場を確保できてない可能性もあるし。
だったらもうちょっとしっかりと発表しろという話じゃないですか。
でもこのタイミングで発表するのがおかしいでしょ。
まあね。
うん。
まあ、プレイステーション30周年を迎えるために、あれかなというところはありますけども。
迎えるために何円
無理やり持ってきたんかなっていうところは。
え、その時でいいやんか。
まあね。
うん。だって、任天堂がダイレクトやったじゃないですか。
はいはいはい。
そのタイミングにもろかぶりでしょ。もろかぶりもええとこで。
はいはいはい。
うん。相当ヘイトが高まった気がするんですけど。 まあそれはさっき言った住み分けで、
うん、
それでもついていくっていう人はそれなりにおるはずやし、
うん、
そこ向けての商売してんねんから、
うん、
もう買わへん人はこれ以上文句言う必要はないと思うんですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。気持ちよく買わしてよって感じですよ、本当。
じゃあ買った人とか、うん、これから買おうという人は多少言ってもいいと思うんですけど、
うん、
もう買わへんにやったらもう言う人んちの庭の話を。汚いだ、ねえ、なんだ言わんでもええやんって。
そう思うね。言い過ぎだとか、買うのが悪みたいな感じになんか思いますもん、うん、
こっちに匂いが来るわけじゃないから、別にプレステ臭かってもええじゃないですか。
そうです。あなたたちは迷惑かけてませんから。そのために頑張ってますから、こっちもね。
うん、ただ、もう住み分けはできたから、こっちの、ニンテンドーとか Xbox を楽しんでる人たちのところに、Xbox はこうやってっていうのを言ってこんといてほしいです。
まあ僕はそんなこと言いませんから大丈夫ですよ。まあ言うてくる人はおるかもしれないですけどね。
うん。Xbox が一番綺麗やからとか。うん、
ああ。
ゲーマーなのに、Xbox じゃない、ゲーマーなのにプレステ持ってないの的な。
はいはいはい。
ハードユーザーならまずみんな持ってるでしょみたいな。
はいはいはい。
ああいうのいらないですから。
いらない、いらない
です、ね。うん。いや、そう思っててもいいけど、それは、ソニーユーザーだけで話してほしいなと。
うんうん。わかります、わかります。
はい。
僕はそんな人間じゃありませんので。
だから、ソニーのアーカイブだけは欲しいんですよ。
うん。うんうん、
だから、あのアーカイブを、
うん。
スチームに上げてくれへんかなと思うんですけど、ね。やりたいゲーム、まあまああるんで。
そうですね。資産がやっぱ余計ありますからね。
そう。うん、もう、スチームにそのままごっそり持ってきてくれていいんですけどね。
うん。まあ、それが全てできるのもプレステ5ですからね。
そうですね。
うん。
そういう意味で安ければ買いたかったんですけど、
うん。
まあ、高い値段出してまでやりたいか言うとはそうでもないんで。
もうこれで初期型のがかなりに、もし値下げ入ったらどうします？中古とかで。なんぼだといけます、兄さん。
2万。
2万ですね。
2万でも俺結構頑張ってる方だと思う。
ああ中古の2万が発見したら、兄さんに教えたら、行くかもしれないですね。
2万なら、
うん。
でもでかいからな。スリムで2万。
あのね、兄さん、本物見たことあります？
ある。
思ったよりでかいですからね。
うん。ケースの中に入ってるのは見たことある。
ああ。
だから、
うん。
邪魔。ただ、4K のテレビの実力は見てみたい。あれね、優れててね、HDMI 挿したら、ゲームを挿したら勝手にゲームモードに変わるんですよ。画面の表示がね。
うん、
そのスイッチがゲームモードになったところで、
うん、
違いがよくわかる。なんでちょっと、PS5 を挿してみたい気はするんですけど。
ああ。
うん。
なるほどね。
はい。
はい。じゃあまあ2万のプレイステーション5見つけたら、まあ連絡しましょう。
そうですね。
うん。
なんなら譲ってくれ、あ、ピッチさんのやつ。
僕は売りますから、僕は資金にしますから。
あ、じゃあそれを1万5千で買いますよ。
今ね、4万ぐらい売れますからね。
マジで？
4 万5千ぐらいだな。
そんな高くで売れるの？
はい、そうですよ。だって初期型でも6万なんもしますからね。
なんで新品買った方が安かったんや、ほんな
ら。え？何がすか？
え、6万超えるんやろ？
え、今ですね、普通に買ったら。中古でも6万超えてますよ。
じゃあ新品やったら？
あ、初期型の新品はもうないですね。
なんで新品がそんな値上がりしてんの？
あ、新品じゃない、中古です。中古が。
中古がなんで値上がりしてんの？
あれですよ、全体的な値上がりと、多分、スリムプロよりは安いんでっていう部分の需要がまた来とんですよ。
え
8万円よりは安いからみたいな感じで。
まだそんなに枯渇感あるの、
うん、ありますね。
嘘やん、何歩でも買えたやん。
でもなんか、最近また、この、値上がりで結構、そんなん出てますよ。
なんやったら、
うん、
プロが出た瞬間、ガクンと値崩れせなあかんはずやんか。
だから、
まだそんなに枯渇感あんの、うん、
そんだけ高いんだったら、もうこれでいいやっていう形で下を見て、多分買ってんでしょうね。
考えられへんわ。高い値段出して、中古買うって。
今、だからすごいいい値で出ますからね。
あ、そう。
はい。
すげえな。
それを差し引きすると、まあ、プロ、今のプレステの値段を買えるぐらいの値段で、プロが買えるような感じですからね。
ああ、じゃあ、なおさらいらんわ、それやったら。
だからまあ、もう、まだだいぶ先になるかもしれないですけど、2万ぐらいになるのはですね。
まあまあ、その頃には、もういらんわってなってるでしょうけど。わかりました。まあ、一層僕とソニーとの距離が離れたことだけ確認しました。
はい。
はい。今、ハッシュタグ見ながら喋ってるんですけど、X のトレンドに、立浪退任っていうトレンドが上がってます。
上がってますか？立浪やったか？
いや、ほんまかわからんで、そう、ファンが騒いでるだけかもしれんけどね。
ああ、
退任しろって言ってるだけかもしれんけど。
まあ、今夜のプロ野球ニュースでわかることですから、ちょっと楽しみにしてますわ。
あ、退任表明とか、退任発表とか出てますわ。ニューストレンドのところに。
ダメや。
まあ、そらしゃあないやろ。
まあね。うん。今年ね、4月ぐらい行ける思ったんですけどね。
無理やろ。どう考えても無理やったやろ、最初から。ずーっと下おったやんけ。
いや、最初1位行きましたじゃないですか。
最初も最初やんけ、そんなもん。
だから、あれで今年は違うと思ってたんですよ。
うん。うん、今年かければよかったね。今年かけて、うちが、巨人が優勝したらピッチさんの坊主が見れたんだよね。
あ、そうね。今年巨人調子っすからね。
1位ですか。マジックつきました。
あ、今日勝ったんですか、こんなの。
今日同点ですね。
ああ。
同点で、阪神も勝ってんのにマジックついたんや。
あ、そうなんですね。
うん。
で、カープ負けたのかな。
カープも勝ってるよ。
ほんまや。
だから、要は、残り試合が少なくなったからマジックついたってことでしょ。う
ん。
このまま連勝したら9連勝で勝ちですか。優勝ですから。
はぁ、あ、そうですね。
はい。
はい。
まあやっぱ、こうでなきゃ。プロ野球は。
やっぱ感動変わったら変わりますね。
ね。
うん。
そんなに変わってないはずなのにね。やっぱ、すげえ、いいわ、楽しいわ、こういう。この結果しか見てないけど。気分がいい。
まあ、気分悪いですな、ほんと。
だって、あ、そっか。ヤクルトと最下位争いしてんねんな。
もう今2年連続で最下位争いしてますからね。
はい。次が、ネオさんが、
はい。
イーパクサっていうことで、
うん。
YouTube 貼ってくれてますけど、
はい。
まあ、イーパクサっていう人知らんかったけど、
うん。
この人のことを言ってたんですね、浅沼さんは。
うんうん。
知ってました？こんな。
いや、知らないですね。
ポンチャックディスコっていう。
ええー。
まあ、韓国語で歌ってるんでしょうけど、
うん。
日本の曲ばっかりを、なんか変な感じで歌ってる。
うん、あ、歌ってますね。
うん。まあ、多分これが子供に受けるんでしょうね。
うん。
子供にバカ受けするっていうことで再生がすげえ上がってるっていう。
ああ、わかるな。こんな感じがしますね。
浅沼さんのところも子供がこれ見て、毎日ケタケタ笑ってるんでしょ。
なるほど
。まあまあ、それは、わからんでもないですね。
うん、
スラムダンクちょっと極力読んどこうか。
はいはい。
ピッツさんのこの、可愛くなった春子ちゃんがこちらですっていうのを画像を上げてくれてますけど。
ええ、これですよ。
これでしょ？これ見ながら僕も喋ってましたけど。
ええ。
可愛いか？
可愛い。いつもの春子ちゃんより全然これ可愛いじゃないですか。
だから、
服装もそうです
し。春子ちゃん急に髪切ったでしょ？
うん。
あ、俺言ってなかったけど、
うん、
急に切ったんですよ。
うんうんうん。
で、切って可愛さが半減したし。
え、前の方がいいんですか、兄さんは？
長い方がいいよ。
ええー。
で、この、結んでるのも、
うん。
長い時にやってたら、ちゃんとポニーテールになったん
で。いや、このね、短い髪でゆっとるのがまた可愛いんですよ。
この言い方はおかしいよ、この長さ。
いや、これね、運動してる子はわかると思います。この、こんでぐらいスポーティーな女の子、可愛いんですよ。
スポーティーか、スポーティーやったら、この耳の前にタランって垂らさへんよ、スポーティーやったら。
これオシャレですよ、これが。
だから、オシャレ意識してる。
これは可愛いですけど、多分ファン多いと思います、これから。
そうかな、最初の方が良かったけどな。
いや、僕最初あることはちょっと嫌いでしたけどね。
嫌いで言ったらずっと嫌いですけど
ね。まあ、見た目の好み。
見た目だけ言ったら。
今風になったのかな、なんか、可愛くなりましたね。
そうかな。
はい。
まあ、だから、インターハイに行く前ぐらいから、
うん、
絵柄がガラッと変わったじゃないですか。
うん、
それに合わせて、はるこちゃんも顔が変わったんですよ。
うん、
その顔が、ブチャイクになったんですよ。
うん、僕はこっちの方が好きですから、それはタイプ、好みですね。
うん、線が太くなったんで、
うん、
男もみんなちょっとブチャイクなんですよ。
簡易的になったんですか？リアルよりは。
簡易じゃなくて、
うん、
筆で描いてるんで、
うん、
その、なんやろ、迫力が出たんですよ。表情とかも出やすいし、迫力が出たんですけど、
うん、
その分、なんやろ、イケメンっぽさとか、
うん、
可愛らしさが、
うん、
薄まったんですよね。劇画っぽくなったんですよ。
うん、
と僕は思います。最初の井上先生の絵は、
うん、
カメレオンジェイルの時と同じ、おしゃれっぽい絵だったんですよ。線の引き方が。
うんうん、
それが筆になって、急にちょっと、何、土臭い絵になったというか、匂い立つような絵にな
った。まあ、好みもあるんでしょうね。
迫力はあるんですよ。だから、その、うんうん、その分、動きとかがすごく良くなったんですけど、
うんうんうん、
顔の良さは良くな、減りましたよね、顔の良さが。だって、ルカはもう全然イケメンじゃなくなっていたじゃないですか。
ああ、まあ、そう、うん、イケメン、そうか。
最初の花道は、全然良くないんやけど、花道は逆にか、坊主になってかっこよくなったじゃないですか。
そうです。ルカ近寄りがたい、なんか、そうですね、かっこよさかったんですよ。なんか、この絵になって、ちょっと親しみやすくなりましたよね。
どっちが
この変わった方が。後半。
誰の
ルカは
親しみやすさはないな。どっちにしろなんか嫌な感じなんやけど。でも、最初は少なくとも、
うん、
少女漫画に出てきそうなイケメンやったんやけど、
うん、
後半の筆になってから、イケメンっぽさはぐっと減ったと思う。その分赤木とかの、なんや、男臭い絵がかっこよくなるんですよ。
そうね、そうね。そうね、赤木はもうすごい変わりましたよね。
うん、そうそうそう。
うん、
花道もそうですよ。
うん、
花道が睨み利かしたところすっげえかっこよくなったんですよ。
うん。
うん。そっちに合わせたってことだと思うんですよ。
うん、うん、うん。
だから、春子さんも、劣化したんです。
そこは譲らんすね。
はい。はい、この辺も読んじゃおうか。チャンナカさんが、
はい。
トヨタマのラン&ガンが連載されていた当時に、
うん、
NBA で、ラン TMC の異名で同様の攻撃スタイルだったウォリアーズがこちらということで、
うん、
まあそれがジフアニメでやってんで、ちょっとパラパラ漫画みたいになってますけど、はい、要はラン&ガンですね。速攻がめちゃめちゃ早いと、
うん、
少ないパスで、フィニッシュまで持っていくっていう、
うん、
それも確実に決めてくるってことだ
よ
ね。
すげえな、はい
はい。
ことでも見てもなんかすごい歩いとるように見えるんですよね。なんかボール持ってから。
え？
いやダブルドリブル的なやつでしたっけ？
あ、そっちの。
うん。すごいアウトに見えるんですよ、ボール持ってから。でも、ちゃんと、ルールは守ったんでしょうね。早いだけで。
まあ、散歩は行ってる気がしますよね、これね。
でしょ、そうなんですよ。
うん、
すごく思うんですけどね。
はい。それはノリでしょうね。
言うてましたね、ケンさんもね、うん。そこまで厳しくしたらあれなんで。
ここで吹いたらブーイングや
です
か、
ね、ですよね。
多分ね、うん。そんな感じだと思いますね。あと、ランディ MC ってわかります？
ん？
ランティ MC って言ってたじゃないですか。
それはちょっとわかんないですね。
あー、めんどくさい。ランディ MC、あれですよ。ラップのグループで、おってね、
はい、
有名な、Walk This Way、知ってるでしょ、Walk This Way は。Walk This Way ってやつ。
ちょっとわかんない。
テレレレテって、あ、これちゃうわ。エアロスミスですよ。
ああ、はい。エアロスミスわかります
。エアロスミスの Walk This Way を、ラップ調にした、曲。
うんうんがあるんですね。
あるんです。それが、うん、3番の、
うん。
何やったっけトーク番組。
3番のまんま。
じゃない。
3番5点。
3番5点。
うん。
3番5点で毎回使われてますよ。
ああ、はいはいはいはい。
エンディングのところで、Walk This Way ってやつ。
ああ、
あれが、ランディ MC バージョンの Walk This Way です。
うん。
の、ランディ MC をもじって、うんランティ MC なんですよ、これ。T の人と M の人と C の人が走るっていうことで、ランティ MC っていうことです。
ほ
う
ほ
う
ほうほう。で、あ、それがラン&ガンのことですか？
だから T の人と M の人と C の人、頭文字を取って、その3人が攻めてるんです、
うん、
この、ジフアニメで。
あ、いやいやいや。
で、元がランティ MC が流行ってたから、うん、この T と M と C が早いからラン TMC って呼ばれたっていう。
ああ、なるほどね。
おっそ。同じこと2回言ったで、今。
はいはいはい。
はい。もう一つちゃん中さん。トヨタマのエース潰しのモデルとして話したデトロイト、バッドボーイズ、ピストンズ。まあ、バッドボーイズって呼ばれてるピストンズね。
うん。
が、ジョーダンルールっていう、ジョーダン潰せばいいみたいなラフ攻撃を仕掛けてたんですよね。
うんうん、
で、それの YouTube も貼ってくれてて。
はい。
だから、まあ、要は、反則スレスレもしくは反則でジョーダンを潰してしまえば、勝てるからということで、うん、ほんまにそれで勝っちゃったっていう話です
ね。うん、そう、おっしゃってましたね。
まあ、ちゃん中さんね、あの時もね、
うん
バッドボーイズって言ってたんですけど、
うん、
バッドボーイズだと、
うん、
コウモリ少年たちになりますんで、
コウモリのバットですね。
はい。
これ悪いバットですね。
悪いバットって何？
え、バットって良くないってことでしょ？バッドボーイズで悪い男たちいうことでしょ？
俺、これはコウモリだと言ったでしょ？
コウモリ今
バッドボーイズだと。
うん。
どうなったら、不良少年になるんですか？
つづり
だからどうなったら
バッズ。
はっきり言って。
バッド。
うん。
バッドですね。
そう、BAD ね。
はいはいはい。そうです、バッドですもんね、これね。
トーだと T になるでしょ？
そうそうそうそうそう。
それだと、コウモリなんですよ。
はいはいはい。
バッドダディさんになるから。バッドダディさんは悪いおっちゃんじゃないんですよ。
あ、
コウモリおじさんですからね、あの
人は。はいはいはい。
うん。
おー、発見した。
発見したじゃなくて。
よくわかったでしょ。
え？俺がこんだけ言ってんねんから、もう答え言ってるのもんやろ。
いやでも気づけたのは偉いでしょ？
バッドとバッドを間違えるのはあるあるなんで、
うん。
俺がここ突っ込んでるということは、そういうことだってすぐわからなあかんねんて。それを、3秒ぐらい、無音時間があったからね。
今日咲いてるな
思った。それで褒められると思うところがおかしい。
咲いてる思ったんですけどね。
はい。
はい。
さらにちゃん中さんが、ルカワが目を閉じながらフリースローしたっていうのは、
うん
この、ジョーダンが、
はい、
目をつぶってやった。これ当日僕ら見てたけど、
ね
いや、ほんまに目つぶって打つんですけど、
うん
まあ、これ、要は、相手をちょっとバカにした感じで、
うん、
俺見とけよ、こんなことできんねんぞ、っていう。
うん、
これ、ほんまに入るからすごいんだよね。
そうですね。 もう忠実、絵も忠実にすごいんですね。うんと、あ、その時も言いましたけど。
まあまあ、そうね。
うん。
まあ、描きたかったんでしょうね、これをね。
うん。
うん。まあ、ルカはこの後、外しますけどね。
ああ、うん。2球目でしたっけ？
そうですね。うん、はい。
はい。
じゃあ、猫魔人さんの方お願いします。
はい、猫魔人さんがいただきました。兄さん、スラダン4回、兄さん、スラダン4回前半で、ルカがアメリカに行くって言うてるところを大学に行くって言うてます。アメリカやったら止めるけど、ただの大学やったら勝手に行けってなりますね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ、何を言ってんねやと思って、猫魔人さん。
ええ。
そんなこと言うはずないやん。もう、ルカはアメリカに行くって言ってるのに、
うん、
俺が大学に行くとか言ってる。何を言ってんねや、思って聞き直してみたら、
うん、
はっきり言ってましたね。はっきりとルカワがね、大学行こう言って思って、行こう、いえ、大学行こう思ってるって言ってるんですよ、みたいなことを言って。
はい。
誰も気づいてなかったでしょ
そうですね。
びっくりして、俺も喋った時にも気づいてないし、
ええ、
編集の時にも気づいてないんですよ。猫魔人さんが言うまで一切気づいてないんですよ。
すごいですね。
びっくりしましたね。
おお、猫マジさんが気づかなかったら誰も気づかなかった。
誰も気づかなかったね。
そうやも文字も起こされてますからね。
そうそうそう。まあ今文字起こしできるみたいですね。
うん。これをしっかり大学って言ってますもんね。
はい。
うん。出てますから。
うん。びっくりしますね。はい、まあ今更編集もできないんで、まあ諦めますけど。まあ、です
ね。はい。
はい、ちゃんだかさんがさらに、
はい、
第4回で話した大英学園のモデル、
うん、
大小学園はこちらっていうことで YouTube 貼ってくれてて、
うん、
当時 SD の全国大会、あ、スラムダンクか、スラムダンクの全国大会連載時期と丸かぶりなので間違いないと思われます、
うん、
のしろを野城を準決勝で破り、ビザに読ましたよかったな。ビザ最初から読んで。
はい、チャンナカさんがいただきました。スラムダンク会、シャープ4で話した大英学園のモデル。大小学園はこちら。大小学園はこちら。当時、スラムダンクの全国大会連載時期と丸かぶりなので間違いないと思われます。野城を、準決勝で破り、決勝で、国学、でしょこれ。
ちゃんと読み切って。
国学院久我山を破って、その年に全国制覇して、してました。大小学園、梶山慎吾選手のダンクウィンターカップ1994年。
まあ、国学じゃないですかね。
俺は昔の国じゃないですか、この漢字は。
まあ、国も学もそうですけど。
でしょ？
うん。
これで国学ではないんですか？
じゃないですね。
国語学。
そうですね。あ、
それだけの差じゃないですか？国学院久我山。あ、言いやすいですね。
聞いたことあるでしょ？国学院久我山。
うん、聞いたことあるですね。うん、国学院久我山を破って、はい。
はい。まあ、ラグビー部が強いところですね、国学院って。
ほうほうほうほう。
だからバスケも強いってことなんですね。うん。で、大小学院。大小学園か、うん。大小学園って俺知らんかったなぁ、うん。バスケがそんな強いとこだったんですね。
ですね。ほぼほぼモデルがあったんですね、やっぱ。
みたいですね。
うん。
あ、豊中なんや、やっぱり。あ、やっぱりじゃないわ。豊玉のことを豊中みたいなこと言ってたけど、
うん。
大小学園が豊中にあるみたいですね。
うん。
まあ、バスケでが優勝したっていうの書いてますね。
うん、うん、うん。
あ、でも一回しか書いてないから、一回しか優勝はできてないんかもしれんね。名門ではあるんでしょうけどね。
うん、うん、
うん。著名な出身者。
うん。
あ、オール巨人師匠書いてますね。あ、松尾隆もそうですよ。
あ、松尾隆は知ってますね。
キッチュね。
うん。
うん。ヤクルトスワローズの、
うん。
これ何？鬼怒川敦史。
あ、知らないですね。
東洋カープの田中裕樹。 田中よし、よしき。
あ、知らないですね。
近鉄の、
うん。
広政秀幸。
ああ、それも知らないですね。
これも昔なら。
うん。
カープの長井康夫。これ53、53年やて。
そりゃ知らんですよ。
あと、阪急ブレーブスとか、
うん、
あと、サッカーとか、いろいろいてますけど、
うん、
有名なのそんなにいてないか。梶山書いてますね、
うんうん
あ。スポーツがかなり有名というか、うん、みたいですね。
うん
まあ、この、あれ見てみましたけど、
ええ、
あの、野城が破れてました。めっちゃええ試合して、うん、ギリギリ延長戦で破れたっていう感じ、
うんうんうん。高校生がダンクしてましたね、ほんま。
そうですね。
すごいな。
ここまで来るとできる
んですよ、ね。できるんですよ、ね。はっきりだ。はい。
和洋子さんからいただきました。
はい。
スラムダンク結局前回読み返して、昨日やっと最終回。
うん。
感動冷めやらぬうちに、シャープ4配信。やっぱり読み返してよかった。
うん。
次回の三能戦も楽しみすぎる。チャンナカさんの小ネタも期待します。
うん。
あと、これは読まなくてもいいんですが、読んじゃいます。ルカワが花道のことが好きすぎ発言。
うん。
兄さんは決してそういうつもりで言ったわけではないのはわかっておりますが、私は基本腐った人間なので、ついニヤニヤしながら聞いておりましたと。
おー、ハマったんすね。
ハマったっていうか、まあ、不女子的な聞き方をしたんでね、
はい、
僕はそんなつもりは一切なかったんですけど、
うん、
まさに僕は言葉の通り、
うん
人として、選手としての桜木花道をルカワは、好きなんですよね。
うん。
やけど、ああいう性格ですから表に出さないし、
うん、
調子乗らせるのも嫌だということ。
うん。
あと、自分のこと嫌ってるっていうことも分かってる。だから、花道は、ルカは嫌いなんですよ。
うん。
それは間違いない
です。そうですね。
やけど、ど素人の花道なんで、
うん。
バスケが好きになればなるほど、バスケが上手くなればなるほど、ルカはの存在がでかくなっていくっていう。
うん。
だから、嫌いなんやけど、無視できない存在になっていくっていう。
ああ、いいですね。
この関係ですよね。
うん。そうそう。
ルカは、ど素人なんやけど、異常な運動神経の良さ、
うん。
が、花道があるっていうことを、あるんで、他の選手よりも、やっぱりちょっと、気にかけちゃうっていう。
そうですね。
だから、これが、今度の三能戦に、影響するんです
ね。はいはいはいはい。
はい。それを、ぜひ楽しみにしてください。
ね、はい。
はい。ネオさんが、これ国体だと、
うん。
まあ、要は、バスケ、高校バスケ三大タイトルが、インターハイと国体とウィンターカップって言ってたんやけど、
うん。
国体って高校生の大会じゃないやろっていう話をしてたんですね。
うん。
で、国体だと、少年クラス、少年クラスっていうのがあるんですね。少年クラスが高校生に当たると思いますか？県代表を選抜チームではなく、学校単位で選ぶならタイトルに入ってくるのかもしれません。過去国体経験者よりっていうことなんですけど。
はいはい。
少年クラスっていうのがあって、要は高校生以下のチームを作るってことだね。
うん、
選抜チームか、その、高校の部活をそのまま出場させるか。
うん。
っていうのは県単位で判断するってことなんでしょうけど。
うん。
だとしたら三大タイトルに入れるのはおかしいかなと思うんですよね。
うんうんうん。
だって、三大タイトル取りたいと思っても、自分ところの県が、
うん。
選抜チーム作りますって言ったら、もうそこの学校では、取れないわけじゃないですか。
あ、そうですよね。
三大タイトルっていうのはちょっとおかしいかなと思うんですね。うんうんまあ、ネオさんが国体経験者っていうのは前なんか言ってましたね。
うんうんうん。
はい。さらにネオさんが、
うん、
確かにラグビーは冬にやってるんですね。高体連、高校体育連盟かな、
うん、
のトップページに出てましたっていうことで、
うん。
高体連のページにはラグビーが冬にやってんのは、 あれは、インターハイだっていうことを書いてるってことか。そんなつもり一切なかったけどね。誰一人言ってない。これがインターハイって。
そうですね。
だって、うん、インターハイって大体、毎年や、開催場所変わるんですよ。
うん。
でも、このラグビーに関しては、毎回必ず大阪でやりますからね。
僕ね、インターハイってもうほんまによう分からないんですけど。
はい。
あの、これ言ったかな、僕は、スラムダンク今全国大会広島しとるじゃないですか。
はい。
あ、これ描いとる会場あるじゃないですか。
はい。
僕、あっこで試合したことあるんですよ。
はい。
で、それは、柔道部の時に、その、県、その、近くの地区で、まあ、たまたま勝ったんですよ。
うん。
で、それで、次の試合で、その、全国かどこ覚えてるんですけど、その会場でやったんですよ。
うん。
あれがインターハイだったのかなと思ったりもしたんですけど、もう全く覚えてないんですよ。
ああ、団体戦に出た記憶は？
団体戦でした。
あ、団体戦で出た。
団体戦で出ました。
ああ。まあ、じゃあそうなんじゃない？
で、偉い人おったの覚えてるんですよ、人が。
うん。
すごい動きだな、みたいな感じで話したの覚えてるんですけど、今考えたらあれがインターハイだ。ね。
インターハイ予選ね。
まあ、予選。ね。
うん。
で、あれを見たから、どっちが先だったかな、なんか、まあ、その、記憶があったんで、スラムダンクの全国大会会場が、あ、アンドの時のままやってすごい見ながら、ニコニコしてたのを覚えてるんですよ。
ああ。
うん。
ちなみに、金周期は出てないんでしょ？
うん。出てない。もうそんな名前も、こないだ知ったばっかりなん
で。誰でも出れる金周期。
うん。
そんなに離れてないのに。
もう覚えてないんですよ。なんか、大会にはなんか出てましたけど、それが何の大会か
に、そこまでは。金周期に出るってことは、福岡に行くってことですか？
あ、そんなことはないんです。ないです。ないです。
ないでしょ？
ないです。ないです。うん、はい。近くの大会でなんかやってましたね。
だから一応インターハイの予選に出場したってい
う。したということですね。う
ん、でしょ？
おそらく。
で、もう一個なんか、あるはずなんですよ。高校、柔道選手権みたいな。
うん。
なんかあるはずなんやけど、そっちの可能性もあるって。
そうですね。うん、あれもまた9月ぐらいだったような記憶があるんですけど、もう、記憶がわからんですね。
うん、9月やったらインターハイじゃないかもしれん。
うん、
ちょっとわからん。
なんかそうですね、
うんうん。僕もインターハイは全く馴染みがないんで、わかんないですね。
いつからの言葉を聞き出したんですかね。
何が？
インターハイという言葉を。
インターハイは
昔からありました。
昔からあったと思うよ。だ、俺のやってるスポーツにインターハイがあんまないと思ってたから馴染みはないけど。
うんうん。
だから昔は高校総体って言ってたでしょ。
あ、なんかそんな名前ですかね。
うん。高校総体っていうのはよく聞いてたと思う。
うん、うん。
それがインターハイのことだっていうのは認識してたと思うんで。
うん、
うん。うん。それはわからんけど。
はい。
はい。トヘロさんの分読んでください。
はい。トヘロさんが出てきました。以前に番組で話されて気になっていたウィニーを見ました。当時の騒動も興味がなかったので、これを見るまで同じ日本人が開発したトロン。
はっきり言って。
トロン。
そう。
トロンの方と勘違いしました。主演の東出さんの印象も変わり、内容もいろいろと考えさせられる部分もあり、興味深く見えました。いつも作品に触れるきっかけをくださり、感謝です。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
トロン、トロンって聞いたことあるけど、うん、よくわからんな。
よかった。よかった。僕もわからないから。
まあいいや、これはそっと。
当然なもんか思ってました。
そっとしておきましょう。
はい。
ウィニーは、ピチさんが見たいって言い始めて、
そうです、はい。
僕も見たんですよ。
はい。
で、僕は見た感想を言ったと思うんですけど、
ええ、
ピチさんは見たんでしたっけ？
ざっと見たんですけど、
はい。
うん、よくわからんかった。
でしょ？
これを、解説してくれとる人の見た方がわかりやすかったですね。
俺、ピッチさんこれを理解できんのかっていう話をしたはずなんですよ。
はい、はい。
なのに、わかりますよ、言ってたの。あ、法律の、何、裁判関係でしょ？俺、裁判大好きですから、って。
よう覚えてますね、
絶対ピッチさんこの話わからんやろうと思ったんですよ。
ああ はい。いや、でも、わからんか。
わからんかったやろ、あれは。
説明せいたらわかんない難しいね。これを、こんな感じで、そうやって説明してくれとる人の見て、わかりやすかったいうのは、
多分あれはね、事実を丸々やってるだけなんで、
うん。
面白くないんですよ。
うん、うん、うん。
知ってる人は、あの時こんなことが起こってたんやっていうのがわかるだけなんですよ。
あ、う、あ、ん。
だから、ドラマチックな部分ってあんまりないんですよね。
うん、うん。
そのままやってるんで、うん、ああ、そっか、そういう結論になるわなっていう映画なんですよ。
うん、うん。
で、ピチさんはそれが理解できないんです
よ。はいはいはい。まあまあ、ぐうの音も出ないです。
で、俺が言ってたのは、
ええ、
あの、事実を、うん、そのままやってんねんけど、
うん、
隠してる部分が多すぎて、
うん、
卑怯だって言ったんですよ。
うん、
本来なら、ウィニーの話をするなら、ウィン MX からしていかなあかんんですよ、
うん。
ウィン MX から話をしていったら、ウィニーはいいものなのか悪いものなのか、
うん、
一目瞭然なんですよ、
うんうん。
ウィニーだけで見たら、それは、うん、あの、これを悪と断じるには難しい。
うん。
だけど、流れから考えたら、
うん、
ウィン MX の続編みたいなもんやから、
うん、
あっちがあかんねやったら、法律すり抜けるこっち作ったんで、みんな頑張って、共有しましょうみたいな話でしょ。
うん。
じゃあ、それ目的に作ってるんやけど、それをうまいことごまかしましたっていうのがほんまなんですけど、
うん、
それを全部、そんなことないですよっていうのを前面に出した映画なんですよ。
確かにね。ね、悪い感じはしなかったですね、なんか。
でも、ピッチさんは、
うん、
俺の言った真逆の話をしたでしょ、うん、ウィニーっていうのはものすごい技術が使われてるんで、あれを法律で罰してしまったおかげで、日本の、その、何、技術が10年遅れたみたいなこと言ったでしょ、
僕言ってました、そんなこと。
そう言ってました、ね、それは、それも確かな事実なんですよ。事実なんですけど、
うんうん
うん、ウィニーを作ったことに一切悪意がないというのは、うん、おかしいっていう、
うん。
そういう場を提供した意識は絶対あるはずだって思うんです、僕は。
さすが、目の付けどころが違いますね。
かといってプログラマーを捕まえていいかと言ったらそれは違うと思う。っていう、そこまで掘り下げてくれたらあの映画は面白いんやけど、
うん、
まあ、明らかに、弁護士側と、
うん、
その、要は東出役の人、
はいはいはい、
目線に立ちすぎてて気持ち悪い。
まあ、まあそう、その目線に使った映画ですもんね。
そう。
うん、
あれを後から見たら、うん、ピッチさんみたいな、何も知らん人が、まるっきり信じてしまうんですよ。
はいはいはい。で、そんなことを言うわけです
ね。そうそう、そんなを広めてしまうんですよ。
はいはいはいはい。
そういう僕の感想ですね。
危ないですね。
危なくはないけどね、うん。まあまあ、見る人によって、感じ方は違うと思いますけど。
うん、
はい。続いて。
うん。
ゴーさんが、
はい。
兄さんのコントローラー問題、解決できるコントローラー発売ですねっていうのと、
うん。
君彦さんが、コントローラーボタン配置問題に一石投じますね。アマゾンだと1万円くらいでしたっていうことで、同じコントローラーを違う人がまたやってんねんけど。
しかも時間も近い時間に来てますね。兄、
うん、
さんを心配してから。
あ、こっちは違う動画なんやな。その、ABXY の配置が入れ替わると、
うん。そうですね。物理的じゃなくて、なんか表、ボタンの表示が変わるんですね。
そうですね。
うん。
面白いとは思うんやけど、
うん、
あの Xbox 配置は使いこなせないんですよ、
うん、
僕は、
うん。
だからスイッチだけでいいんですよ。
で結局はそのゲーム内のコン、ボタンがそれになってくれたらいいわけですよね。
そうそうそうそう。
うん、
右側にあるボタンを押したら A を反応してほしい、
うんそうそうそう。
下のやつを押したら B を反応してほしいっていうだけなんです。
うん。
だから、Xbox のゲームもスイッチの配置で遊べるコントローラーがベストなんですよ。
うん。
今のところ、多分ゲームパスのソフトって、
うん、
ちゃんと認識するのは、Xbox コントローラーだけなんですよ。僕の持ってる中では。
うん。
だそれが、 任天堂配置のコントローラーでもこれ繋がりますよと、パソコンの Xbox ゲームパスに繋がりますよっていうのがあれば教えてほしい。
うん、ねそ、そう、難しいですね、これ、ほんま。
まあまあ、でもこれをちょっとよく調べてみて、これがほんまに使いやすいんやったら、9999円って書いてるから。
あ、結構安いですね。
安いですね。
うん。
あ、でも海外製か。
ああ。
ちょっと怪しいな。あ、でもゲームサーって聞いたことあるね。
でも、したら、いやいや、さすがにわけわからないギミックすぎて笑い止まらない。ちょっとネタにされてますからね。
このギミックがそう、笑えるだけで。
うん。
だって、その、手動で変えるコントローラーもあったじゃないですか、前。
ああ、くるくる回る。はい、ありますね。うん、
変な、あれだ言ってたけど。
ええー。
これやったらワンボタンで入れ替わんねんから、
うん、
いいと思うんですよ。
うん、
だから俺今スチームも Xbox コントローラーでいじってんねんけど、うん、すっげえやりづらいんですよね。
うん、結局もう慣れんままでしたもんね。
慣れん。うん、だから任天堂配置でスチームもゲームパスもできるコントローラーがあれば、多少高くても買うんで、
うん、
教えてほしいですね。
まあ、統一してほしいですね。
まあ、統一はもう無理やから、
うん、
無理やり任天堂配置で遊びますんで。
それをすると、どっかにまた、なんか、変なとこが、変なものが生じていくわけですもんね。なんかカスタマイズすると、
うん。そうそう、カスタマイズするとダメなんですよ。
うん。
もう鼻から、いやらしてほしい、そういう、うん。これでも、どうか書いてないな。全くレビューがついてないから、また出たとこな
んですね。出たばっかりですよね、うん。
ちょっとコントローラー皆さん、ちょっといいのあれば教えてください。
うん、うん。
うん。で、これ、買ってみてよかったっていう人おったら、僕もこれ買ってもいいし。1万ぐらいなら出しますんで。
うん。公式。ゲームパスの、ね、寿命も伸びますからね、兄さんの。
そうですね。
あと1年でしたっけ？
もう一年切りましたね。
うん。
うん。
延長するかどうかこれにかかってますからね。
そうですね。
うん。
あ、これ、ね、このコントローラー結構良さそうですよ。
うん。
公式のトレーラー見てますけど。
うん。
背面ボタンもついてるし。
うんうんう
んうん。そう、この、要は、アナログスティックが中央に2本ともあるじゃないですか。
うんうん、
この配置好きなんですよ、僕。
で、まあ、プレステ仕様ですよね。
そうそうそうそう。
うん。
これが一番扱いやすいんですよ。結局は。
これは、まあ、人によると思いますよ、タイプ的に。
いや、遊ぶゲームにもよると思いますけど、
ね。まあ、そうそうそうそう。
うん。うん、だから何やかんや言って、この配置がいいと思うんですけどね。
あ、
他のボタンはちょっと押しにくそうですけど。はい。まあまあ、おすすめコントローラーまた皆さん教えてください。
はい、もうちょっと情報が出たらね、これ。まだ出たばっかりだしね。
これだけでなくね。
うん。
自分の使ってるやついいですよっていうのを教えてください。う
ん、はい。
はい、エンディングでーす。
はい、
次回、スラムダンク。
はい。
続きありますんで。
はい。
はい、佳境に入ってます。
いよいよ、そうですね、最終決戦ですね。
はい。
はい。
ファミコン探偵クラブ。
はい。
エミオ。
はい。
クリアしました。
あ、私もクリアしました。
うん。まあ、一本取り上げるほどでもなかったんで、
うん、
まあ、もう面白いのは面白かったんですけど。
そうですね。
うん。まあ、軽くちょっと感想を言うぐらいにしようかなと思って。
はいはいはい。
Pさんどうでした？
僕はですね、うん、ちょうど良かったです。うん、僕 の脳みそに対してですね。
うん、
はい。わかりやすく、進めやすかったですし。
まあ、迷うとこないですから。
ちょっと、まあでも僕大人になったか、大人になったせいかわからないんですけども、
うん、
怖さ的には、ちょっとですね、
うん、
まあ、 幼少期にやったファミコン探偵からワンツーにはちょっとかなわないところはありましたね。
今回ね、全く怖くなかったですよ。
あ、やっぱそれでいいかった
です
か？
全くでしたね。
最後ちょっとありましたけど。
いや、あれはね、怖いというよりもね。
あ、痛いですかね。
痛いというか、あいつが変なんですよ。そんなことないやろうと思いました。うん、
そうですね。
まあ、
ね、
ネタバレなしでいきますけど。
あ、そうですね。うん、そうですね。そこ以外は、なかなか誰もその、そうですね。なかったですね、このシーンは。
なかったですね。
うん。まあ、ね、もしかしても僕らが大人だったかもしれないですよ。
まあ、それにしても、これまではもうちょっと、
うん。
謎がもうちょっと深かったんやけど、
うん、
今回は明らかに、
うん、
あの、袋被ってるだけですから、それを何を怖がれっていう話。
まあ、その伝承とかね、昔のその、ホラー的なところからね、いろいろ繋げていってはおったんですけど、
うん、
私、まあ、あ、言いたいけどね。うんうん、
まあ、これは言っていいと思うんですけど、今回ね、
うん、
操る人が、一人じゃなかったんですよ。
うん、はい、はいはいはい。
あれはどうかと思うんですよ。
あ、お
主人公は僕であるべきなんですよ。
はいはいはい。
僕目線でないと、ファミコン探偵クラブって、成立しないんですよ、
うん。
だからわざわざ僕の名前入れてるんじゃないですか、最初に。
あ、
だから、呼んでくれないんじゃないですか。あなたとか言われるんですよ。名前が表示されてるのに。
ああ、僕も本名でやりました
けどね。そうです。最初から、キャラの名前決めといてくれたら、
うん、
そこも名前で呼んでくれるわけじゃないですか。キャラ名でね。
うんうんうん、
で、全く違う人を操る場面もあんねんから、
うん、
僕じゃなくていいんですよ、あれは。
うん、
そこはちょっとおかしいなと思って。僕を通すなら、あれはずっと一人称で行くべきかなって。
ちょっと変化つけたかったんですね。
まあ多分思いますけどね。あゆみちゃんの髪型がやっぱりおかしいです
ね。いや、今回可愛かったです
ね。いや。前回も言いましたけど、あゆみちゃんの髪型変、あんな子おらんって。
いや、僕今回可愛い思って、すっごい可愛いよね。服装もなんかね、いろいろ変わってから、可愛いなぁ、思て。
いや、可愛いのは可愛いよ、うん。でも髪型がおかしいって。
そうで、
ね、あんなボッサボサな。おばあちゃんや。
気にならんかったけどなそこは。
キューティクルの一つも感じひんわ。
ああ
。まあ、声が可愛いしね。
あ、まあまあね。
まあ、そんなんはいいんやけど、まあね、でも、髪型がおかしすぎる。
あ、
うん。
最後は、一応言えないですね。なんか、まあ、でも、僕は、最後は好きでしたよ。ちゃんと。
あ、そう、
僕の大好きなエピローグがちゃんとね、ま
あ。エピローグと言っていいのかね、あれはね。詳しくは言われへんけど、
うん、
あの、面白いのってそっからだけなんですよ。
だから最後、ちょっとスッキリせんに終わった、あらっと言ったところから持ち直したんです、僕はちゃんと。
まあそっからが本編ですよね。そこしかないんで、なんやったらそれまでのところってただの前振りで、何一つ面白くないそこまでは。だって謎解きもなけりゃ、迷うところが一つもないねも。
そうね。
急にね、何小テストみたいなのされるじゃないですか。
はいはいはい。
あ、しまった、間違えたって思うじゃないですか。
はいはい。
でも、すぐ訂正されるんですよ。
うん。
すぐ、本当はこれでしょとか言って。何やってんこのテストって思うんですよ。最終的に採点がつくだけやろうなと思って。
一回僕ゲームオーバー的なところになったんですけど、あ、これも全然流れでなってからすぐ戻りましたけどね。
戻るんでしょ、ね、まあ俺はさすがにゲームオーバーにはならんかったけど、
うん、
小テストみたいなところで一瞬聞かれるんですよ。
うん、
で、答えが二つあるんですよ、
うん。
俺の中でね、
うん。
これどっちやろうと思って。
うん、
でも、聞かれてるのは、一個しか答えられへんから、うん、っていうことは、大きい方の出来事を答えなあかんと思って、大きい方を答えたんですよ。
うん。
そんなことないわよね、とか言われて、あれはこういうことよ、言うて、一個目の俺が考えた、もう一個の方が正解やったんだよね。
うんうん。
あ、そっちやったんか。でも、どっちでもええやんけ、と思ったら、その話が終わって、
うん、
その次、また、 全く同じ質問をされて、
うん、
俺のもう一個の方が答えやったんですよ。
うん、
じゃあさっきこれの答えでも合ってるやんけって思う。
ほうほうほう。
で、いう細かいところが、いろいろ気になりましたね。
うん、うん、
うん。あと、ギャグをいろいろ言うんですよね。
うん、うん、うん。
主人公がね。
はい。
それが思わない。
あれはね、仕方がないですわ。
仕方なくない。思わないなら言わなくていい。
うん。
うん。
あれ、誰に求めてやったんですかね。
え？誰に求めて？
誰に受け思ってやったんですかね。
いやいや、あれ自体が面白いと思ってるんでしょ。
う
ん、笑えるっていう、
うん
うん、思ってやってるんでしょうけど、一つも笑えなかった、ね。だから前半は結構苦痛でしたね。
うん、あと、ね、BGM もちょっと弱くなかったですか。
うん、
まあもちろん声が入るからっていう部分もあるんで、
うん、
昔みたいにそのね、ファミコン音源の独特の怖さ？
そう、デレレレレレっていう。
そうそうそう。
あれがすげえちっちゃかったよね。
出るはね、ちっちゃいんですよね。
ね。
あの辺のドキ感がね。
確かになかった、
ね。なかったんですよね。
うん。
やっぱ声が入る部分は知らないんですよね。
うん。
うん。
まあ、そんないろんな不満がありながらも、
うん、
最後の最後に全部持っていってくれたんで。
そうですね。
やり終わった時に、ああ、うん、まあまあ、いいゲームだったなとは思いましたけど。
うん。
うん
結局、脇見せずずっとできましたから、僕も。
うん。不満、最終的にやり終わった時に不満はなかったんやけど、
うん。
続編同じことこんな感じで作られるんやったら、もうやらへんかもしれんなと思って。
ああ。
やっぱ、後ろに立つ少女とか消えた後継者は、もうちょっと見習ってほしいなと思った。
うん。そうですね。
同じ作るならね。あれぐらいの怖さ、ドキドキ感は、
うん、
欲しかったなっていう。
うん、そうですね、
うん
うん。そこは私も感じましたね。うん、でも、攻めた方ではないですか？任天堂の最近の作品としては。
攻めてんのかな、
うん、
まあ、あれがね、2000円台やったらね。そんな文句もないと思うんですよ。
はい、
まあまあまあ、こんなもんやろって。
6000何本でしたっけあれ。
でしたかね。
ええ。
うん、僕はチケットで買ったからあれやけど。
うん。
ちょっと、これだと続編が同じ感じで同じスタッフが作ったらやらない可能性はある。うん。
なるほど。
っていう感想ですわ、僕は。あとドラクエ11。
はいはい。
頑張ってやってます。
うん。
はい。折り返しじゃないんやけど、
うん、
まあ、区切りがついた後のところをやってますけど。
うん、ああ、早いですね。
そんな早くはないですけど、
うん、
要は、あれってプレステ4版にはなかったと思うんですよ。11S でついた追加された要素やと思うんですけど、
ええ
一人一人の、
うん
描かれてなかった部分を操作させてくれるんですよ。
うん、ああ、そうですね。あそれな、S になってついたやつですね。
あれいらんな。
あ、そうなんですか。
いや。
ちょっとキャラを深掘りするような
S。深掘りはされてんねんけど、
うん、
面白くはない。早終わらんかなって思って。
ああ、そうなんですか。
うん。だってこの先どうなるか分かってるからでしょうけど、
うん、
早そっちやりたいなと思ってたもん。
売りにしとったのに。
そんな いらんなぁと思って。
お
うん、まあ、それ以外は、
うん、
僕が 3DS 版で見てきたムービーとかを、
うん、
やっぱかなり大迫力で見せてくれるんで、
うんうんうん
あ、ここってこういう風に表現すんねやとかがいっぱいあって。
ああ。
っていうことはやっぱりやってよかったなって思いましたね。3DS 版2種類 ?2D 版と 3D 版をやったんやけど。
うん。
要はプレステ4版をやってないから。
うん。
11S をやらずに。
うん。
積むのはもったいない。って気づきましたわ。やっぱりやってよかったなって。で、逆にピッチさんは、 プレステ4版しかやってないでしょ。
そうですね。
もったいない気がするね、そうやったらね。
あ、なんか 2D 版を。
2D 版、あ、だから 11S で 2D 版やればいいんじゃん。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
あ、それやればいい。
うん。ただ、あれが結局できないですよね。あの、3DS 版で出た、ドラクエ9的な、グラフィックのやつが。あれ、まあ、あれいいですか？
いや、あれはあれでよかったんやけど。
うん。
同じことを繰り返すよりは、
うん。
3D ドットでやる方がいいかもしれないね。
うん。
うん。まあでも俺は順番的にはすげえ良かったなと思ったんですよ。最初に 2D のドットやって、
うん。
で、3DS の、要はちょっと、
リッチになった。リッチ手が。
立体感がある 3D 版をやって、
うん、
その後、その画質がぐっと上がった、
うん、
で、ボイスもついた 11S 版をやったっていうのはすげえ順番良かったなと思って、
うん。そうなんですよね。
うん、どんどんリッチになっていってる感じで。
うんうん、いや僕もやるんだって声で、ちゃんとクリアしたいんですね。あの 2D 版声入ってないんですよ、うん、確か。
うん。
うん。だから。
あ、そう。
そう。
じゃあ、また同じことクリ
ア。だから順番として失敗したなと。
うん。プレステ4版って、
ええ、
ダッシュあった？
あ、なかったです。
あ、じゃあダッシュは、全然ちゃうと思うわ。
え、だし、街中のダッシュでしょ？
街も外も。だから、馬乗らなくてもあんまり、いいんですよ。
うん。
だから、街とか広いんやけど、
うん、
ダッシュがある分、そこまで苦じゃないのは、確かに苦じゃない。
なかったですね。
うん。
そうそう。
あと、ちょっと離れたやつに、
うん、
カーソル、モンスターにカーソルが合うんですよ。
うん、うん。
で、普通やったら、切りつけてから戦闘始まるんですよ、近かったら。
うん。
でも、こんな離れたところから行けんのかなと思ったら、
うん。
ボウガン撃つんですよ、勝手に。
ああ、そうですね。
で、ボウガン撃って寄ってきおるんですよね。
うん。
いや、撃つつもりでなかった。これ、こいつは、なんでこんな、要はね、ドラクエ10だと、カーソルを合わせて A ボタンを押すと、ちょっとした情報が見れるんですよね。
うん、
こいつは何の 種族で、何匹倒してるとか、
うん、はいはいはい、
見破りはしてるかしてないかとかが出るんですよ。
うん、
癖で押してしまうんですよ。だから戦いたくない奴まで向かってきおるんですよね。
うん、
あれやめてほしいんです
よ。あったな、そういうのね。
うん、まあまあでも今やってよかったなっていろいろ思いますね。
うんうんうん、
非常に楽しくやってますよね。
戦闘もスムーズでしょ。
はい。
うん。昔倍速なかったですよね、あれ、ほんと。
ああ。
高速でずっと、
まあまあ。俺はだってもともと 2D 版とかやってるから。
うん。
そんなに戦闘苦じゃなかったし。
うんうんうん。
うん。はい。
はい。
なんかありますか？
まあ、ゲームで積み始めておるんですけども。
なんて？
ゲーム、あれだよね、モンスターズ3。
うん。
あれ、スチーム出ましたね。
出ましたね。
うん。しかもかなりお安くなって、DLC も込み込みで。
そうですね。
我慢してよかったですね。
そうですね。
ただ、ちょっと今、溜まっとるんで、まあ、できてはない、変えてはないんですけども。
あ、そっかそっか。ピッチさんも買ってないんか。
まだ買ってないんですよ。はい。
うん、まあ、やるときに買えばいい。
そうそうそう。だからまあ、来たんでよかったなというところでね。
うん。それに合わせて、スイッチ版も安くなったじゃん。
ああ、そうですね。
うん。
スマホ版も出ましたしね。
うん。
まあでもスマホ版でこれ気づいたね。気づいと思いますし。
うん。
うん。
あ、だから、オホーツクもスチーム版あったでしょ？
うん。
スチーム版でいいかとかいろいろ思ってるんですよね。
え、オホーツクは買われたんですか？
いや、まだ買ってない。
うん、
まあ、セールすぐ来るやろうと思って。
ああ、そうかそうかそうか。
うん、
そう、僕来月がまたちょっと忙しくなりそうで、
うん、
メタファー、ファン、リファンタジオ。
うん。
これがもう10月発売なんですよ。
うん。
これも予約したんですけど。
うん。
これ、まあ。
もうずっとアトラスやん。
そうそうなんですよ。いやもう好きなんですから、もう、ね。今だもう先週エピソードアイギスが配信されまして、
うん、
あの、ペルソナ3のリメイク出たじゃないですか。
うん、
まああれの追加ダウンロードコンテンツなんですけども、
うん、
あれが配信されて、今あれやっとる状態ですね。
うん
うん、で、メガテン5もちょっとまだ終わってない状態で、
うん、
アトラス積みな状態なんですね。
うん、
メタファーまでどこまでできるかっていうところで今頑張ってるところですね。
はい。
はい。あといいですか？
はい。
虎と翼。
はい。
面白いですね。
あ、面白いんや。
面白い。もうね、毎週、今ね、毎週貯めて土曜日見ようんですよ。
うん。
この土曜日が楽しみですね。
お、ピッチさん絶対挫折してると思った。
あ、なんでですの？
だ、いや、意外と難しいですからね、あれ。
あ、そうですか？
あれが分かって、ウィニーが分からへんって意味が分からへん。
おお、なんかいいですね。なんか、面白いですわ。
うん。
うん。これはいいかな？あの、前作見といてよかったなっていう点があった、じゃないですか。
ん？
前作のキャラが出てきたじゃないですか。
どの前作？
あれさ、ブギウギ。
うん。
ああいうのってあるんですね。
え、そんなにいっぱいありますよ。
あ、あるんですか。
うん。
僕ちょうどブギーブン見てたんで、
うん、
ちょっと感動しましたね。
はい。
うん。あと、山田ヨネさん。
はい。
の役の子おるじゃないですか。
はい。
もうあの、山田ヨネさんちょっともうきつい子やなーって思って見てたんですけど、
うん。
ちょうどね、あの、朝一か。
うん。
朝一のあの役者さんが出とった時に見たんですよ。
はい。
可愛かったですね。
そうですね。
あのギャップがたまらんですね。
そうですね。
あれやられてしまいましたわ。あ、この子かわいい思って。
まあまあ、ギャップがすごすぎてね。うん、初めて見てあの子やったらそうも思わんやろけど。
ああ、あの役を見てからの後ですからね。
だと思いますね。
もう、ちょっとキュンってしましたね、僕。
うん。
やられちゃいましたわ。
はい。
おお。いう部分でちょっと、あ、ほんま、史上最強に面白いんじゃないですか、この。
あ、そうですか。
はい。
いや、それは何よりですね。
え、ということは、アニさんはこれはハマってないんですか？
あ、僕は、史上最低ですね。
え、ま、なんでですの？
面白さ、史上最低ですわ。
あ、マジですか？
うん、全然合わない。
ええ。
まあまあ、ストーリーは、基本的にはモデルがおったから、その人の、人生を辿ってるんだと思うんですけど、
うん、
多分脚本ですね。脚本家がやらせる演出とか、
うん、
セリフとか、
うん、
いちいち勘に触る。
あ、そうなんですね。
うん、
あるんですね。
だから俺に合わないだけなんですけど、
うん、
あ、ちゃうな、ちゃうな、思いながら見てるんですよね。
お
でそれまで最悪、最低だったチムドンドンなんですけど、
うん、
あの、チムドンドンは笑えたんですよ。
うんうん、
ありえなさすぎて、
うん。
なんでやねんってツッコミ入れて笑ってたんですけど、
うん、
今回はなんか、ってなんかもうずっとしかめっ面で真顔で見てる感じ。
あら、そう、うん、あー、いや、なんかね、ほんま家族がどんどん成長していくね、子供とかも。
うん、
最初あの、娘いらん思ったんですけど、今どんどん可愛くなってきてから、
うん、
ユミちゃんやったかな、
うん。
もうなんかお父さんのような形で見てますね、今。
あ、
うん、
まあまあ、ユミちゃんに関してはちょっと言いたいことあるんで。
あ、そうなんですね。
あるんですよ。
おう、
これは、朝ドラ会を。
ほんじゃもう、プロに、ちょっとプロの話を聞きますわ。
どうかな。多分ね、虎と翼をがっつり喋るっていうことにはならないと思うんですよ。
あ、
うん、みんなの温度感もそんな感じなんで。
いや、朝ドラ素人に合うんですかね。
かもしれない。あと、ピッチさんとあの脚本家が合うんじゃない？ボッチザロックの人やから。
ああ。でもほんまね、うまいな、うまいな。
うん、多分ね、会う人には会うと思うんですよ、
うん。
俺には会わないだけで。
ちょっとほんま感動するシーンも多かったですし。
うん。
うん。
はい。まあ、感動するシーンもあるんですけどね、確かに。
うん、うん。ああ、そんなに合わないですね。
合わないですね。
びっくりした。
なんでやねんが多いな。
そうなんや。
まあ、ただ小林薫がかわいそうやなと思ったな。
小林薫。
最初に学校の先生やった人。
ああ、はいはい。
あの人をめっちゃキレたやんか、トラコが。
はいはいはいはい。
あれ意味がわからん。未だにわからん。
そうね。
あのトラコのね、喋り言葉、
うん、
もう、なんやろ、何々だわとか。
あ、まあ、確かに、可愛いとは思わないんですよ。
何々なんのよ、
うん。
あら、そうなのね。そんなやつおる。
いや、僕もね、可愛いとは思わないんですけど、なんか面白いんですよね。
面白い
キャラクターとして、ね、キャラクターとして魅力がありますね。
面白いかな。あんな喋り方の人おらんやろうと思うんですけど。
いや、僕もあんなかっこいい男からつくわけないと思うぐらいなんですけど。
そうね。
うん。
まあまあ、それはいずれ、朝ドラ会があればまたいろいろ喋りますよ。
はい。
うん。
はい。
主題歌は好きですけどね。
ああ、僕好きになりましたね。
なんか最初、弱い弱い。
弱い。あの、ちょうどいい。
俺、主題歌は、今までで一番かもしれない。
確かにね、ブギーウギーのがしんどい時あった。うるさいわ、思うとこあったんですけど。
うん。
あれは全然疲れとる時でも、なんか、いい時でも全然。
いや、すげえ、ね、癖になるんですよ。
うん。
知らず、知らずのところとか。
うん。
天に唾を吐くとかのところがすっげえ気持ちいいんですよね。
うん。
うん。あれ毎日聴ける曲ではありますね。
うん。
うん。
そうですね。
はい。
はい。
あと、
うん。
映画でね、
うん。
アマプラで、死亡遊戯がありまして、
うん。
俺前から見たいなと思ってて、
うん。
まあ、子供の頃見たことあったんですけど、あ、今、見れるんやと思って、見てみたんですよ。
うん、
ちなみに、ピッチさん、死亡遊戯について知ってることを教えてください。
ジャッキー・チェンでしたっけ？
違います。
あ、ブルース・リー。
そうです。
うん。ぐらいですね。
え？
それぐらいですね。
本気で言ってる？
はい。
それ以外、全く知らない。
知らないですね。
でも言ったら、あ、知ってますって言う。
いや。名前は聞いたことありますけど、
うん、
知らないですよ。なんかパロディとかであるんですか？
あーって言わしたのか。
おー、まあ、言わせれるもんなら言うてみ、うん、言ってみてください。
スパルタン X の舞台。
え、スパルタン X はあれじゃないですか？ジャッキー・チェンの方じゃないですか？
あれはタイトルだけ。
そうなんです
か？死亡遊戯の五重の塔を、
はいはい。
上がっていく話なんですよ。敵を下から倒していくっていう。
もう、おかしいですよ。それもスパルタン X で染み付かれてますよ。嘘
だって、スパルタン X の主人公はどう見てもブルース・リーじゃないですか。
トーマスですね。
うん。
でもスパルタン X の主人公ってトーマスじゃなかったっけ？
だから、映画がスパルタン X をやってただけで、舞台は完全に死亡遊戯なんです。
死亡遊戯なん。はぁー。せやなんや。
うん。で、
うん、
まあ、情報としては、ブルース・リーが途中で亡くなったために、未完成の作品、
うん。あ、この時に亡くなっちゃったんですか？
この時に亡くなったんです。
ほうほうほうほう。
で、僕も子供の頃に見てて、
うん、
そういう情報だけは入ってたんですよ。
うんうんうん、
で、ブルース・リーが、この役をやってる間に、
うん、
鉄砲を撃つシーンで中に実弾が入ってて、それが当たって死んだっていう、いう情報を聞いてたんです。
うんうんうん、
で、その記憶がすげえあったんです。
うんうんうん、
で、そっから一回も見てないんですよ。
うんうん、
昔あの五重の塔を上がっていくシーンはすげえ覚えてるんやけど、
うん、
それ以外のシーンは一切覚えてなくて、
うん、
で、なんか機会があれば見たいなと思ってたんやけど、ちょっと前に、どこのポッドキャストか忘れたけど、うん、そのポッドキャストで、ブルース・リーが大好きな人が、
うん、
死亡遊戯はダメって言ってたんですよ。
うん、
他の映画はいいんやけど、死亡遊戯だけは全く、映画として成立してないから。
うん。
要は、亡くなってから、
うん。
継ぎ足し継ぎ足しで、違う人が演じてたり、
うん、
ブルース・リーが演じてるシーンを使い回してたりしてる映画やから、あれは映画としておかしいって言って。
うん。
あ、そうやったんやっていう、子供の頃の記憶しかなかったから、
うん。
見てみたいなと思ったら今回あったから、ようやく見れたんですよ。
うん、う
ん。で、そんなにあかんのかと思って見てみたら、
うん。
まあ、始まってすぐ笑ってしまいましたけど、全然ちゃうんですよ。全然ブルース・リーちゃうんですよ。
お
う。ブルース・リーってね、ジャッキー・チェーンと違ってめちゃめちゃ速いんですよね。
うん。
本気で殴ってるかのようなスピードでバシバシバシバシ当てていくような、バトルシーンなんですよ、
うん。はい。
それがめちゃめちゃ遅いんですよ。
だって本人じゃないでしょ？
本人じゃないから。
うん。
でブルース・リーみたいな感じで戦ってんねんけど、うん、あちょー言いながらやってんねんけど、もう明らかに違うんですよ。で、もうずーっと角度が斜め後ろから撮ってるんですよ。ギリギリ見えるか見えへんかなんですよね。で、でも明らかに輪郭が違うんですよ。
すごいっすね。
うん。全然ちゃうやんと思って、これ子供の頃騙されて見てたんやと思って、
うん、
で、途中その本物が 0.5 秒ぐらい挟まるんですよ。
うん。
もうドアップの。だから多分違う映画から撮ってきてるんですよ。
サブリミナル効果みたいな感じ。
一瞬だけ映るんですよね。で、あと、鏡越しに、ブルース・リーの本人が、本人じゃなくて、代わりの人が鏡越しに映ってて、で、グラサンかけてるから、まあ、ちょっとごまかせるんですけど、途中で正面から映るんですよね。で、その正面から映るとき、完全にはめ込みの、ブルース・リーの顔が、その人の上に乗っかってるんですよ。で、その人微妙に動いてるんやけど、顔だけ動かないんですよ。これによく騙されて見てたなぁと思って。
今の技術だったら何ともなるんですけど、当時技術もないんで、すごい、なんか、面白そうですね。
そうそう。もうちょっと笑ってしまいましたけど。
うん、
だから今、その、要は、いろいろノイズを取って綺麗になってるから余計目立つんですよね。
うん。
うん。明らかに違う人が演じてるっていうのが。すっげえ目立つんですけど、
うん、
あと、ブルース・リーは映画スターの役なんですよ、
うん。
映画スターの役なんやけど、雇ってるやつが悪いやつで、
うん、
全然値上げさせてくれなくて、
うん、
で、一生契約しろみたいな感じで、で、ブルース・リーはもう辞めたいって言ったら、もう殺されそうになるんですよね。
はい。
で、映画の撮影中に、映画の役としてピストルで撃たれるっていう役があって、
うん、
で、そこで実弾を込めて撃って当たってブルース・リー死にかけるっていうシーンがあったんですよ、
うんうん、
俺それを見てたんですよ、
うんうんうん、
だから実際のブルース・リーの死因を調べてみたら、
うん、
病気で亡くなってるんです
よ。ああ、それ、うん、
だから全然関係ない。俺その役のシーン、役の、あれが、ほんまのことに、すり替わってたんですよ、幼すぎてね。うん。で、あと、ブルース・リーの衣装といえば、
うん。
あのイメージないですか？黄色。
はいはいはい。
黄色の全身タイツみたいなのに、黒いラインが腕に入ってる、
うん。うん。
あのイメージあるじゃないですか。
うん。
まさに、死亡遊戯でそれ着てるんです。
うん。
やけど、最初、敵が来てるんですよ。
ほう。
しかも、いっぱいおる敵の中のショッカーの一人が来てる感じなんですよ。
お
う。ショッカーの一人がバイク乗りながらヘルメット被って、そのうちいろんな色がおるうちの黄色が来てるんですよね。
うん。
で、そのうちの一人をブルース・リーが倒して、その服を奪うんですよ。
うん。
で、来て、で、ま、ヘルメット被ったら、紛れるから、
うん、
紛れて一人ずつ倒していくっていうシーン、
うん、
だからあのイメージすっげえ強いんやけど、あれって
そうです、ね、
雑魚の衣装なんですよ。
だってゲームとかで、あのパロディでできたら大体あの格好ですよね。
そうそうそう、
お
あのイメージが強すぎて、
うん、
だあの後五重の塔上がっていくんやけど、
うん、
五重の塔って、 2時間ぐらいあるうちの、
うん、
ラスト20分ぐらいなんです。で、その五重の塔を先に撮ってたから、うん、そのシーンはブルースリーなんですよ。
ああ、ははは。
そこはめちゃめちゃ見応えあるんですよ。
あ、なるほど。そこは大丈夫ですね。
そこ大丈夫です。そこから見てくれていいと思います。てか、そこに至るまでが、違う人が作ってるから、
うん、
まあ話がめちゃくちゃで、ラスボス倒しに行くために、その五重の塔に登るために、レストラン行くんですよ。で、レストランに誰もいないじゃないか言って階段登ったら、急に五重の塔になるっていう。むちゃくちゃもええとこなんですね。で、そっから、一回の敵は、ヌンチャクで倒すんですね。
あれ棒使いですか、一回やっぱ。
違う、ヌンチャク。
あ、ヌンチャク使いですか、
ヌンチャク対ヌンチャク。
お
うん、まあまあ、これもね、今見るとね、ブルース・リーもいまいちな動きなんですけど、まあまあまあ、でも見応えはあって。
うん、
で、二回は、何やったかな。まあまあ普通にカンフーみたいにして。
二回小人やな、小人やなかった
な。誰がスパルタニクスの話して
るあ、そこは違うんですね。
うん。もちろん違うんですけど、三回が大男なんですよ。
あ、そう、あって一緒じゃないですか。
で、三回の大男は、めちゃめちゃ覚えてて、
うん、
白人なんですよ。
あ、白人なんですね。
白人ってね、ブルース・リーよりも、1.5 倍ぐらいでかいんですよ。
うん、
なのに動きがめっちゃ早いんですよ。
うん。
すげえなと思って、
うん、
あの身長であの動きすげえなと思って、
うん、
で、こんな役者おるんやと思って、後で調べたら、
うん、
NBA の選手だったんですよ。トッププレイヤーなんですよ。
お
じゃあ、チャンナコさん言ったら知ってると思うんですよ。マジック・ジョンソンとチームメイトだった人で、すごい人なんですよ。
お役者じゃないんですよ、バスケット選手だ
った。いや、一応ね、俳優もちょっとやってたらしいんですけど、本業は NBA の選手で、
うん、
で、ブルース・リーの弟子で、
うん、
ブルース・リーに、剣法を教わってたらしい
ん
ですね。
うん、
G 運動っていう、ブルース・リーが浴び出した剣法があるんですけど、
うん、
だブルース・リーは役者でもありながら、ほんまの格闘家でもあるんで、G 運動を、そのいろんな役者仲間に教えてたりしたんですね。
うん
うん、そのうちの一人がその、だからめちゃめちゃ動きが早くて、
うん、
そのめちゃめちゃ拳法使いなんですよ。すげえなと思って。そこだけでも、まあ、見応えあるんで、
うん、
ヤマプラで見れますんで、ぜひ見てほしいですね。
なるほどですね、
うん。めっちゃおもろかった、その最後だけはね。
そんなバックグラウンドあったんですね。全然知らなかった。
うん。だから俺も子供の頃の記憶のまま止まってたら、大間違いするところ、
うん、
全然違うやんと思って。
大間違い、なんか怖いイメージありますね、そうだったらね。
いや、もうひどかったですよね、ほんまに。
最終的にはいいんでしょ、そこに行ったら。
そこまで行ったらいい。
うん、うん。
まあ、その後もちょっとひどいんですけど。
うん。
うん、他の映画のから引っ張ってきすぎとかね。
ああ。
うん。
でもそれ成立しとんですよ、一応は。
ああ、で、途中ね、
うん、
あれ、サモハンキンポ出てきてましたね。
あ、そうなんですね。時代、うん、時代もよくわかんないですけど、同じ時代なんですね。
もちろん同じ時代です。
うん、
だって、ブルース・リーの、もっと前の映画は、うん、ジャッキー・チェンも出てきますから。
そう、あ、そんな感じなんですか。
うん、もちろん敵としてね、倒される役として出てくるんですけどね。
うん、
だから、絡みはあるんですよ。
へぇ、
うん、で、しかも、うん、今回調べて、俺見てる間気づかんかったんけど、
うん、
調べて分かったんが、全然ブルース・リーちゃうやんけって笑ってたうちの一人が、
うん、
ユンピョだったらしいんですよ。どれがユンピョか分からんかったけど、
はいはい、
あん中に誰か、どっかにユンピョおったんやと思って。
へ、
うん、だからそれがスパルタン X の人たちですよ。
なるほどね。
うん。
したー、はーなり、あーなりました、やっぱ。
うん、だから、結構こういうのを今見直すと面白いなと思います、
ね。なるほどですね。
はい。
はい。はい。あ、もう一個いいですか？
どうぞどうぞ。
ちょっとまあ最後なんで、アダルティの話いいですか？
あ、どうぞ。
あと、無敵ってレベルご存知ですか？
その話すんの、うん、どうぞ、知ってますよ。
ね、
はい。
まあ、知っとる方は知っとると思うんですけども、
はい。
まあ、芸能人を、まあね、芸能人が有名人を起用する、まあ、セクシービデオ関係のとこなんですけども。
はい。
まあ、結構出演者っていうのは、今まで、僕的にはですね、元芸能人とかでも、
うん、
あおったなとか、
うん、
あこんな人おったなとか、その、元 AKB に関しても、あおったんやって、後から見てくるような感じだったんですよ。
うん。
うん。で、まあ、ウィンクの鈴木幸子もおったんですけども、
うん、
やっぱりもうちょっと、言い方ですけど、ブームが過ぎたような形ですよね。
うん。
うん。いう部分で、あ無敵言いながら、まあ話題はあるんですけども、ああ、そうかそうか、あんまヒットはしなかったんですよ。
小峠の彼女も、
そうそう、
ね、無敵でしたっけ？
はい、そうですね。
あ
とか、まあいろいろ元ですね、コナンの主題歌を歌ってた子とかも出てるんですよね。
うん。
うん、ああ、そうか、そうか、後からなんです。もう今回ですね。
うん。
いよいよですね、
うん、
本当のアイドルが出てきまして。
はい。
石田カレンちゃん。
はい。
知ってますか？
本人は知らんかったけど、その、ニュースは知ってます。
はい、僕がずっとですね、見ておったアイドリングというグループ。から、初のですね、
うん、
こっち方面に来ちゃったわけなんですよ。
はい。
で、僕はこの子もデビュー当時から知っておるんで。
はい。
で、なおかつ好きだった子だったんですよ。
ああ、そうね。ピッチさん好きそうですよね。
追っかけてたんですね、この。
うん。
兄さんは多分細すぎというかもしれないんですけど。
細すぎです。
僕は大、もう大好きな体験なんですね。
はいはいはい。
で、まあ大体ですね、もう数ヶ月前から、まあ出るという話が出て、うん、まあ情報だけちょっとずつ出てたんですよ。
うん。
で、その中で、もしかしたら石田カレンじゃないかっていうのも出てきたんですよね、素手でね。
うん。
そんなバカなと思ってたんですよ。
うん、
それはないだろうと思ったんですけども、
うん、
発表された時カレンちゃんが出てきて、もうたまげましたね、
うん。
ちょっとですね、もうショックと、なんか変な感じ、本当親戚の子が出るような感じになって、すごく、まあ、なんか変なやりきれん気持ちがすごかったんですよ。
う
ん、でも、まあ見ましたけども、涙を勇気に変えてですね、
うん、
見まして、
うん、
まあもちろん良かったんですけど、でもちょっとすごくなんか微妙な気持ちになりましたね。
うん、
なぜこんなとこに来るのかなと、あんな子が、
うん、
あ、ほんまちょっと最初立つかな思ったんですけど、
うん、
まあバッチリ良かったんですけど、
うん、
ただでもね、3、4回ぐらい見たら、
うん、
やっぱちょっともう見なくなりますね。
どんな作品もそうでしょ。
いや、この子だったらずっといけるかなと思ったんですよ。
う
ん。うん。でもやっぱり、そうなんですか、やっぱり、ゴール行っちゃうとダメですね。ただね、うん、僕の好きな子なんで、
うん、
見て欲しくはないんですけども、
うん、
見て欲しいところもなんか微妙なところなんですね、これもね。
ああ、チラッと見ましたよ。
はい。
うん。全然なかったわ。見る価値なし。
めっでもめちゃめちゃ可愛くないですか、顔は。
可愛くない。いや、一部で、
はい。
好まれる顔なのは知ってるけど、
はい。
俺は好みではないな。
ああ、そうですか。
うん、もう
この子高校生の時は知ってますからね。
多分それが乗っかってるのもあるし、
はい。
何真面目な子だったんでしょ？
うん、めちゃめちゃ真面目で、一人っ子で、
うん、
まあ、変な話、お金にも困ってないような感じで、
うん、
本当に芸能、子役もやってたかな？芸能コースでずっと行ってたんですよ。
うん、
で、卒業後も、アパレル関係に勤めて、アパレル関係の会社を経営したり、いろいろまあやってたんですね、美容関係とか。
うん。
それいきなり 2年ぐらい、なんかまあ、出てなかったんですけども、急に出てきたここですよ。
うんまあ、ピッチさん現役アイドルとか言ってたけど、
ええ、
もう完全に一瞬は過ぎてるし、
あまあまあ、
俺からしたら同じ感想ですよ。ここで初めて知ったし、完全に、当時とは、見る影もないぐらいな感じはしたんで。
27だったら28か7になってますね、今。
ぐらいですかね。外録チャンネルでも出てましたんで。
ほうほうほう。
インタビューされてましたよ。
あ、そうですか？
元彼の話とか。
あ、見ました、見ました。うん、カリンちゃんそんなこと言うなよ。やっぱね、出会いで変わりますね。
まあ、アイドルさんはそんなもんでしょ、みんな。うん。それ見せるか見せへんか、金に変えるか変えへんかだけの違いで、みんなそうです。
ああ、そうですね。
うん。
これね、もう右にそのアイドル時代の映像を見ながら、
うん、
左にこの映像を見ながらね、うん、見たらすごく興奮しますわ。はい。はい。ちょっとそんな切ない時がありましたね。
そうですね。
はい。
はい。
ただまあ、ありがとうと言いながら最後は見ましたね。
ああ、はい。
まあ、ただね、内容はちょっとまあ、僕としては物足りないところはありましたね。
ですよね。あの手の、あれって、そうですよね。面白さは一切ないですもんね。
うん、あのね、これまた言うていいかな、このま、もう夜だけいいですね。
うん。夜は、聞いてる人は朝かもしれない。
あのね、ティーバッグだったんですよね。
うん。
いや、それ、もう、カレンちゃん、ティーバッグダメよ。
うん。
なんかね、もう、それでちょっとね、コスチューム的なものになるんですよね、僕の見た目が。
うん。
そこはちょっと いかないですね。
うん。
あと、パイパンでしたしね。
ええー。
まあ、兄さんは今の時代そうやってみんな言うんですけど、
うん。
うん、そこにもリアリティがなくなってくるんですよね。作られたものになってしまうんですよ。
いやいや、リアリティはあるでしょ。
いや、な、うん、
リアリティはあるけど、あなたの好みじゃないだけで。
あ、そうそうそうそう。
うん。
うん、だけど、まあ、スタイルと顔が好みなんで、
うん。
まあ、フィフティフィフティですかね。
うん。
だけど、まあ、美しさはすごく、まあ、興奮というか美しいになるんですかね、やっぱ。
まあ、はい、それ以上、笑いがないんで終わりましょうか。
僕は悲しかったんです
けど、はい。はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、やさが .pc@gmail.com まで、X ハッシュタグは、ハッシュタグやさがをつけてお越しまで、番組内で紹介するかもしれません。ということで、やさがスー、お相手は、アニマルジャパンと。
ピチカートミクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ピッタリ終わるまで寝れません。
前回僕いないからなんか難しいのをやってましたけど。
うん。そうやね。考えてなかったけど、逆に浅沼さんおらんからできることって何やろ。浅沼さんおったら、うん野球や
野球。簡単か。
簡単やけどなぁ。いや、じゃあ、ホームラン王。
うん。
落合覗く。
めちゃめちゃ簡単じゃないですか。
え
合わすだけでしょ。ああ、うん。
合わす、
うん、ホームランでしょ。ホームラン王といえばでしょ。
あ、そっか。王さんも覗く。
あ、
それは簡単すぎるもんね。うん、落合を外せば結構広がるんじゃない？い
や、それだったら500本以下で、400以上500本以内。
で、そんな数字俺知らん。
あ、そまあでも一発で合うんじゃないの、これ。
ホームラン王やで？
うん。
誰を言いそうやろ、Pさん。
もうだって我々世代ってもうそれしかないですよ。
もうそんなん言ったら絞られるやん。俺今村上よかと思ったのに。
うん。
なんかもうホームラン王なし。だってもうそっから選ばなあかんようになるやんか。
最多賞にしましょうか。
最多賞は知らんもん。賞取ってるかどうかを。だから、セリーグの、
うん、
ピッチャー。
あ、じゃあ、兄さん、待って、巨人の最高のピッチャーといえば。
むずいぞ。完成されたピッチャーね。
うん。
いくよ。
はい。
せーの、桑田真澄。まあ、いや、ピッチさんはそっち言うかなとは思ったんやけど、でも俺の中では桑田真澄なんですよ。
まあまあ、そうですけど。
完成されてるんですよ。
ああ、そうかね。
うん。
ちょっと実績をちょっと優先してしまいましたね。
まあ実績はそうなんですけどね。うん、間違いなくエースではあったんですけど、そっちが。
うん。
野球か。盗塁、 といえば。
ああ。これ、セパ関係なし。
関係なし。何人かはねえな。
でもまあ、イメージ、はい、盗塁、はい。
盗塁。せーの。
の
福本。
赤星。
でも国民栄誉賞。
いや、そこはもう王さんと同じ位置やな思ってから、あ、福本以外で言いやがったね。
ああ、かん。うん、あ、でも、赤星は絶対出ない、俺は。
あ、そうですか。
うん。
だって、デビューからずーっと持ってますからね。
いや、そうかもしれんけど、俺が一番野球見てない時期やもん。
どれが知らんねん。
バント。
ああ、はいはいはい。
どっちやろ。バントといえば。
うん。
いくよ。
はい。
せーの。篠塚。やっぱそっちか。
篠塚バントじゃないの。あれ、アンダ製造機でしょ、篠塚。
いやいやいや。俺の中ではバントやったんです。
世界の番号ですよ。
あのね、
うん、
河合がね、うん、どうしても出てこんがって。
長島監督がね、河合を代打出されるときに、もう、うん、あの、ジェスチャーでバンドって言いますからね。
ちゃちゃ、代打って言って。
あ、代打。
代打って言ってバンドの構えをした、うん。
あ、それぐらいの番号ですからね。
まあまあ、そうですけどね。いや、本来なら可愛いを言いたかったんやけど、名前が出なかった
です。
出なか
った。
うん。抑えの切り札。
はいはいはい。ああ、でも、どうか。兄さんがどっちで来るかな。あ、でもうん、オッケー、はい。
オッケー。
はい。
せーの、うん、佐々木、おーしゃ。
いや、僕ね、岩瀬を思ったんですけど、多分、この時アインさん見ていない
見てない。
さっきのあの赤星の話で。
うん。
ちょっと僕、ちゃんと考えたんですよ。偉いですね。
そうです。まあ、佐々木か、うん、各体現、いや、各体現じゃないわ。
各現地。
各現地か。うん、その辺やもん、俺の見てた。
まあ、僕好きなのは、まあ、各現地でしたけどね。
うん。
燃える感じがね。
うん。カトリとかね。まあ、カトリは中継ぎ。
いや、でも抑えもやって
た。抑えもやってたけどね。うん。
セーブ行ってね。セーブ。セーブでもちゃんと抑えやってましたからね。
うん。まあそうね。これは浅沼さんおるとできんやつね。
そうですね。
はい。はい。じゃあ、
はい。
終わり。
はい。